では須田さん、今日のテーマお願いいたします。
水原一平容疑者の違法賭博騒動、真の問題点はこれだ。
夕刊フジによりますと、ドジャース大谷翔平選手の口座から不正送金をしたとして銀行詐欺の疑いで訴追された元通訳の水原一平容疑者となりましたが、メジャーリーグベースボール、アメリカ大リーグ機構から永久追放処分を課される可能性があると全国紙 USA Today の電子版伝えたということです。また MLB がですね、連邦当局の捜査終了後に大谷選手から事情を聞いて、被害者である大谷選手の潔白を認めるとの見通しも報じたということなんですが、さあアメリカと日本をまあ騒がせた今回の事件について、須田さんの見立てというのをぜひまた聞きたいと思います。須田さん、お願いします。
はい、
うん、
大前提としましてはね、今回の捜査に、アメリカの内国歳入庁、アメリカ版の国税庁とも言われていて、税金だけじゃなくて社会保険料なんかもですね、ここを集めるんですが、そういった国が集めるお金に関しては一本化されている、この内国歳入庁と、そして国土安全保障省というね、国土安全保障省というですね、これ全米では連邦政府の組織としては上から3番目ぐらいに大きな組織なんですよ。でこの国土安全保障省と一体何をやるのかというと、実はですね、9.11 つまり、アメリカ同時多発テロをきっかけに、ブッシュ政権で、それまでですね、各省庁にまたがっていた、部門をもう一つに統括してですね、そういったテロリズムであるとか、国際的にですね、各国間にまたがるような国際犯罪組織などを、捜査対象にするというですね、公共の安寧の保持を、少将業務とする、というね、そういう規定があるということで、犯罪については、言ってみれば FBI が連邦ね、政府としては、FBI が所管し、そしてですね、犯罪行為ではない犯罪組織、国際的なテロリズム組織であるとか、そういったところについては、国家安全保障省というのが所管するという形になっているわけなんですね。
大体的な話になってるんですよ ね、 やっぱ大騒動になってますよね。
で加えて言うとですね、実を言うと昨年2023年10月に、実はですね、この国土安全保障省が、言ってみればですね、この違法賭博事件に関しては、捜査を始めてましてね、で今回ですね、同元とされているマシュー・ボーヤー氏に対してですね、捜査令状が出たんですよ。でこれを受けて実際の手足となっているのが FBI なんですね、この国土安全保障省の、で FBI がですね、家宅捜索をし、顧客名簿や入金記録を、入手したと、押収したという形になっているんですよ。でその中で水原一平氏の名前であるとか顧客名簿の中に入っていたりとかですね、大谷氏の銀行口座からの送金が確認されたということで、でマシュー・ボーヤー氏はですね、この堂本はですね、びっくりすることに、大谷翔平も私の顧客だと言い張ったんですよ。
お
そうなん言う、
え
言ったんですよ。
でただそれについてはね、もちろん捜査当局は信用しているわけじゃなくて、検証が必要だねということが、捜査が必要だねということになっていたわけなんですね。で結果的に捜査を進めた結果、今回のですね、起訴状の中にあるように、大谷翔平氏は全くの潔白だということが分かったんですよ。
嘘でもそんなん言わんといてほしいわね。
でじゃあ国土安全保障省の、狙いは何だったのかというと、この堂本のバックにはですね、国際的な犯罪シンジケート組織があるんと、でそれがですね、ある種マネーロンダリングであるとか、テロ集団に対してですね、資金共有であるとか商売やってるんじゃないのかという疑いを強めていたと。ですからボーヤー氏がですね、捜査対象ということではなくて、そのバックについてる組織を解明していく、摘発していくというのが狙いだったということで、言っては司法取引やってたんですよ。でそうするとやっぱりボーヤー氏としてはですね、堂本としては自分を高く売る必要があるから、いやいや大谷だって俺の客だったんだよぐらいのことを言ったんだろうなということが想像されるんですね。でそしてですね、もう一つ問題なのは水原氏の動きなんですよ。それは何かというとですね、これが明らかになった後にドジャースはですね、水原氏に対してロッカールームでその説明に、チームメイトに対して説明を しましたよね、うん、でその時に何と言ったのかというと、借金の存在を大谷に続けたところ、うん、借金こうやってね、オートバックで借金があるよということを大谷に言ったところ、大谷氏が460万ドルのお金を自分の口座から、うん、大谷氏の口座から振り込んでくれたという言い方をしたんですよ、
うん、
でこれが仮に事実だとすると、うん、共犯関係になって
しまうんですよ、なりますよね、
うん、つまりマネーロンダリング、はい、これね最高刑で懲役刑で20年、これの違法行為に当たる可能性が出てきてしまう。ところがこれは全くの嘘だったわけでしょ、
は
あ、ね。じゃあドジャースはそのあたり水原一平氏からですね、事情を聞いて検証しなかったのか、チェックしなかったのか、大谷に聞かなかったのか、やってないんですよ、
うん、
さらに驚くべきことにですね、ドジャースはですね、まあその水原一平氏に命じて、スポーツ専門局のですね ESPN というところがあるんですが、はいはい、そこの独占インタビューに、はい、応じさせているんですね、うん、そこでも同じような説明があった、
はい、
だから大谷もそういうマネーロンダリング疑惑に直接関わってたということが全米にダーッと広まったんですね。
あ、そういうことか。
でしかもですね、メディアの方も、内閣歳入庁に、あるいは国土安全保障省に、こう調べ取材をかけてみると、要するに坊谷氏がそう言ってるってことをですね、掴んでますから、ですから、当初ね、だから大谷氏にも罪が及ぶんじゃないのかと日本にも伝わってきたっていうのは、そこに原因があるんですよ。
だから我々からすると、なんかそんなことはまあ100人1もないだろう、万人1つもないだろうっていう前提でまあ見てるからっていうのはありますけど、先にその話が出てたら、さもそういう話になってもおかしくないっていうのは、だからおっしゃった通り、須田さんおっしゃった通りね、例えば本当になぜその虚偽の説明みたいなのをする前にドジャースサイドはこう聴取しなかったのかだったりとか、はい、僕日本の例えばスポーツマスコミというかね、端っこの方にいるものとして、うん、球団ってこのあたり、日本の特にスポーツ界ってそこに対して非常にデリケートじゃないですか、はい、例え通訳の方であろうが、チームスタッフの方であろうが、うん、放送局なり新聞社が取材させてくれっていうと、かなりデリケートな作業がいると思うんですよね、そう簡単にこうさせてくれないと思うんですけど、はい、ましてやその犯罪にうんぬんということになってくると、そのあたり事情わかんないですけど、ドジャース緩かったなっていうのがすごい印象としてあるんですよね、
ですからね、本来だったらメジャー球団の方がそのあたりのリスク管理に関しては厳格にやってるんじゃないのかと、
うん、
我々思っていたはずなのに、そのあたりゆるゆるだったなと
っていうのがすごい遠く離れた肌感としてあるんですよ ね、
うん、ですからね、そういった意味で言うと、後になってこの起訴状あるいは捜査当局のですね、うん、捜査内容が明らかになってきてもですね、うん、おそらく全米の中では、
うん、
でこれは、アメリカ人の記者にも聞いた話ではあるんですけど、先だってアメリカ行ってね、
うん、
で要はそれを信じ込んでいる人、
うん、
で加えてですね、二次情報三次情報として、調査報道の名のもとにね、
うん、
大谷氏にも、犯罪行為に加担してたっていうような、うん、そういう報道もアメリカ国内ではいくつかされてるものですから、要するにそういう見方が一部には定着してるんじゃないのかと。
だから僕らからすると100ありえないよと思ってるものが、そういう感覚でない受け取られ方の方がやっぱいらっしゃったってことなんでしょうね、だから、そういう話があった。ただこれびっくりしたのが、そのほら出てくる金額もちろんですけど、結構その胴元と言われてる人たちとのやり取りみたいなのが出てきましたけれども、結構生々しくいろいろ出てきましたよね、須田さんね、
まあ、非常にですね、脅し慣れてるなと、
うん、
その水原氏に対して、坊谷氏のね、もうあれはマフィアの手口です、はっきり申し上げて、
はい、
ね、
これ我々から気になるのは、じゃあなぜその坊谷氏なる人に捜査の手はこうどのレベルまで及んでるのか及んでないのかっていうことだと、あとその数十億と言われた金額、まあ、60億から銀行口座から搾取してるということなんですけど、この金額自体はどうなっていくのかっていうところがまあ気になるところなんですけど、まず坊谷さん逮捕されないんですか、
ですからね、そういった点で言うと、今後のですね、その坊谷氏の背後にいる犯罪組織の摘発というところで、まあ司法取引してますからね、一部については免責されるんでしょうけれども、ただ、免責されない部分もあるでしょうから、それは将来的に逮捕される可能性もある。ただ今逮捕してしまうとですね、そういう取引がディールができませんから、
はあ、
だから今その辺については抑えてるんだろうなと思いますね。
だから日本のいわゆるこういったその犯罪みたいなのの身柄の確保の仕方とはちょっとやっぱ違うんですね、アメリカの場合はね。
アメリカの場合はね、
で、あとお金ね、
はい、
どうなるんですか、あの数十億円とかっていうお金っていうのは。
そ
う、
ね、まあ、おそらくですね、水原一平氏にその返済する能力はないでしょうし、犯罪組織からですね、そのお金を返済を求めるっていうのも、これも無理な相談でしょうから、これについてはおそらく泣き寝入りということになるんでしょうね。
あの額を、
あの、まあ、いくら持ってはる言うたかてですけども、ただあのあれなんそれこそ日本ハム時代からのお付き合いでね、はい、一緒に海外来てたっていうなきに、そんな風あのやり取りとかを見ていて、自分こんな風に出しに使われてるのかと思うと、大谷選手の裏切られた感っていうのはすごい、
なんかもう LOL とかこう、
ね、
わらみたいな
とかも、なんだかこう思っていたニュアンスと全然、違うじゃないですか。
なんかやむにやまれぬやったっていうよりも、かなりもう分かりきった上でやってる感じで、
確信犯的に
やってましたもんね。
だからそういった点で言うと、まあ、その精神的なダメージってものすごく大きいんではないのかなと。でそれはね、要するに日本ハム時代からの、知り合いに騙されたで、ですからビジネスパートナーであると同時に友人というね、
そう
立場ですから、で、まあ、大谷選手もですね、英語が喋れないということで、全てアメリカでの生活というのは、おんぶに抱っこだったはずなんですよ。その一番信頼しなきゃならない人物に裏切られたという精神的なダメージに加えて、やっぱりどうでしょうね、あのこれから乗り越えていかなきゃならないのは、一部であるにせよね、アメリカ国内には、大谷も同罪じゃないのか、ね、犯罪行為に手を貸したんじゃないのかと見ている人たちが一定程度いるということですよね。
今なおですか。
今なおなんですよこれ。
そのあたりが僕らと全然感覚は違いますけどもね、
だから日本でも一旦報道されてしまって、大々的に報道されてしまって、あれが実は冤罪ですとなった時もですね、なかなかそれは大きく報道されないものですから、要するにそのイメージがね、まあ、定着しちゃってるケースもありますよね。
あの今朝もね、読売新聞にこう出てたんですけど、いわゆるこのスポーツ賭博みたいなものの広がりっていうのがね、これ結構全米でもいろんな意味でまあ問題になってきてるっていうところあるんですけれども、このあたりっていうのはこうどうなんでしょうね。アメリカの中でこういわゆる取り締まりというか規制みたいなのが広がってくるとかってのはないんでしょうかね。
ですからそういった意味で言うとね、これスポーツ賭博だけじゃなくてギャンブルということに関して言うと、日本のようにですね、一般的に、公営ギャンブル以外は全て違法という建前を取ってません、ですからそれは認可をしてね、だってカジノそのものが存在しているわけですから、そのカジノを許している以上ですね、やっぱりその、スポーツギャンブルにしてもですね、それ以外のギャンブルにしても、例えばカジノ的なものに、インターネットカジノにしてもですね、基本的には認めてるんですよ。ただそれについてはですね、きちんと許可を取りなさいというですね、で結果的にはあとかける側の自己責任というのは定着してるんでね、だからそういった点で言うとですね、やっぱりこの違法行為に対しては厳しく取り締まるけれども、それについて以外についてはですね、結構緩いというのが実態なんですね。
で今ね、そのオンラインカジノの相談件数もね、今朝のその読売新聞見ると、日本ですよ、日本で2019年には全体の 4.3% が、そのギャンブル依存の中でも相談だったんですけど、今2023年 20.3% に上がってて、今スマホ一つですごく手軽に、
はい、
いわゆるオンラインカジノできるようになってるってことなんですよね。
そうですね、ですからね、そのギャンブル自体は日本国内で完結してる場合、
はい、
つまりドームとか日本にいて、
はいはい、
でこれがオンラインだろうなんだろうが、それが日本国内で行われてる場合にはこれ完全に違法ということになるんですね、ところがこれが、ドームであるとか、例えばサーバーみたいなものが海外に行くとですね、日本の法律がこれ及ばないものですから、要するにそのドームであるとか、そういうね運営者に対しては、法律が及ばない。ただかけた側は違法ですよと。ただ、じゃあかけた側だけを摘発するということは、じゃあこれ公平公正になるのかどうなのか、裁判にこれ耐えられるかどうかという問題も出てきちゃうんですよ、ですから、これについてもですね、捜査当局は比較的消極的なんです、まあ、一罰100回ということで摘発はするけども、ね、認知した件数全部やってるかってそういうことではないんですね、
まあ、でもやっぱりこうやって思うと、そのギャンブル依存っていうのはこれきっかけにね、また話すこと多かったですけど、その数十億単位みたいなところまでも感覚が麻痺しちゃってってくるっていう怖さがありますよね。なんかもう自分の限界とっくに超えてるじゃないですか。
ですから次取り返せばいいんだみたいなところで、まあ、倍々でね、掛け金が上がっていく、で、まあ、それをですね、やっぱり水原一平の背後には大谷翔平選手がついてるんだからということで、そこを最終的に巻き込もうとした はずなんですよ、うん、犯罪組織は、
うんうんうんうん、
別に水原氏がお金を持ってるわけじゃありませんから、
はいはい
ね、で、 ですからそこに、そこをはめるというのが最終的な目標としてあったんじゃないかなと、大谷翔平氏をです、ね、巻き込んでいくというのが目標としてあったんじゃないかなと思いますね。
しかも特に、まあ、向こうの契約の場合大きいですからね、はい、しかも何百億単位っていうお金が動くわけですからね、さあそのあたりのお話はさらに深掘りしていくところ出てくるでしょうか。いよいよ4月20日土曜日に迫ってまいりました。さあ上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣なんですが、さあさん、あのあっという間に来ましたね、4月20日までが。
そうですね、また数日後ですからね、
そうなんですよ、お昼の1時から梅田上昇ホールで開催ということで、須田さんもちろん高橋陽一さん、石田英二さん、そして私上泉と西村麻子アナウンサーも参加をいたしますが、さあ本当あと2日の中でも状況は、特に今なかなか放送でお伝えしにくい衆議院の補欠選挙3つ選挙区ありますが、はい、この辺りも情勢が随分と日に日に変化しているということなんで、
特に東京15区、ね
うん
であるとか、うん、でその中ではですね、うんまあ、東京の話じゃないかと思われるかもしれませんが、
うん
小池百合子東京都知事のスキャンダル、
はい、
この辺りについてもですね、
うん
まあ、忖度なしに
忖度なしに
話をしていきたいと思います、
ねはい、ということでございまして、あとですねあのチケットはこれソールドアウトしてるんですが、配信チケット今絶賛販売中ということでございますので、ぜひアクセスいただきたいのと、あと須田さん、当日お売りするイベントグッズがですね、はい、完成をいたしまして、
あ、
はい、あのハンドタオル、それからタンブラー、コーヒーセット、こちらもすでに、M ラジストアで先行限定販売なんですけれども、は
い、いい
これがちょっとずつ売れてきてるということ
です。ちょっとずつですか。
なんならあ須田さんにはですね、あの物販の店頭に立っていただこうかと、はい、
貼って
きて、貼ってきて、はい、ただあれでしょ、今日のまた一旦東京戻ってまた戻ってこられるということですから、はいはい、須田さんには4月20日またいろんな裏ネタを仕込んできていただきたいなというふうに思っております。どうぞ引き続きお待ちをしております。で須田さん、今日はですね、あの最後に、うちのカイトの新しいコーナーが始まりましたので、ぜひそちらまでお付き合いを
お願いします。
いただいて
楽しみです、
はい、いただきたいと思います。では須田さんには番組最後までお付き合いをいただきます、はい。